ウィーこんばんは。
モグラグラジオです。よろしくお願いします。
11月
ですよ。
いやー、いよいよ2015年も終わりですね。
ちょっと
寒いですね。
もう寒くなってきましたね、
一気に。なんか
ということで、おきちゅうです、
はい、野村です。
というわけでございまして、アートコア対談ですよ。
うん、眠い。ちょっと撮ると言ってからな、ちょっと時間かか
る。ちょっとしょうもない深夜番組見てる場合じゃないですよ。
はいはい。
ということで、まあね。
なんでしょうね。喋りたくないからなんでしょうかね。
あ、なるほど。ちょっと引き伸ばしたかった。
ちょっと引き伸ばしたいな、みたいな、ちょっと。
まあ今月のアートコア対談、まあ兼ねてからね。
前から言ってましたね。
言ってましたけども、大ネタです。
はい。来ましたね、久しぶりに。
ついにやってきましたですけども、はい、今回のテーマは、村上隆500羅漢展でしたっけね、
はい、
についてちょっと喋りたいかなと思うんですけども、
いよいよ日本で見れる機会が来たと。
そうですね、
満を持して、
はい、森アートミュージアムにて10月31日から3月6日までですかね、
うん、まあ、長いですよ。
311までやらないという、
あ
これどういうことなんだっていうのもちょっとありますけども、
あ、そこはちょっと観点なかったですね。なるほど。
、うん、手前でやめちゃうっていう感じなんですけど、
ね、あ、
まあなんか僕も全然知らなかったですけど、はいはい、会場で、まあ、ちょっとうっすら見た情報では2001年以来ですか、日本での
14年ぶり
の
個展、
個展ですよね。
まあ数年前に言ってましたよね、日本でもう二度とやらない的な発言してて、やれるもんならやってみろみたいな、
そう
美術館レベルが俺の作品をやれんのかみたいなことをちょっと嘘吹いてた時期が、
まあそうですね、
いよいよやるのかと。
そう、まあまあでも森美、
まあ森美ぐらいでしょうね。
森美はまあある種まあなんていうかお膝元とといいますか、まあまあやるならここかなっていう感じがあって、まあ村上隆という人の説明をするのも結構まあ打足かなと思うんやけど、まあ今回の展示に関してはまあ2012年にこの人がカタールのドーハで、
あれ12年でしたね。
ですね。発表した500羅漢図ですね。まあ100メートルにも及ぶ超絶大作ですけど、でまあ500羅漢図っていうもの自体はまあ言ったらこう、まあある種こうなんとその描くこと自体がまあなんとかこう願いとか祈りみたいな
作品、鎮魂みたいなね、
鎮魂みたいな作品で、まあ今回のこの2012年の500羅漢図っていうのはまあ3月11日のまあ震災に当てた作品と言われてる、
言われてますね。
ですけども、でそれを
ですけども、はい、
まあ見てきたわけなんですけども、
はい、
もう今日は11月2日ですね。
3日ですね。
あ、3日か、
はい、文化の日です。
僕が今日見てきて、ノムさんが昨日、
僕はね1日に、
1日
にで31日にオープンなんで、まあまあまあまあ、
そうね、
オープンしたての日ですね。はい、でこれの感想を形が
もうこれだからやっぱ大ネタ、やっぱここは11月アートコアはこれやるしかないでしょみたいな、
そうですね、はい、
どうですか、
どうします、もう率直にどうだったか
っていう、あ、いいと思いますよ、
意見から入りますか。
はいはいはい。
まあ僕のその実際そのまあ見てきての最終的な感想、
はいはい、
森アートミュージアムを出た時、出た瞬間にちょっと湧いた感情、
はいはいはいはい、
みたいなことを言うと、まあある種そのビッグバジェットのハリウッド映画でものすごい話題性を振りまいて、非常になんか予告編が期待できるような予告編を見て、あ、これは今年見とかねばと言って、なんかすごい自分の中でこうストーリーがすでにかなり期待度高い感じで見に行った結果、
はい、
あの映画を見つつ、あ確かに面白い、うん、その要素を全ふんだんに盛り込んでるんだけど、
うん、
最終的に映画館を出た後にうーんああいう映画あるじゃないですか。
あるね。うんうんうんうん、
あの感じ。
なるほどね。うーん、そうやな。まあでもまず俺が思ったのは、うん、とはいえでもやっぱ生で見る意味はでかいなと思った。
そうですね。
まずね。
うん、
あのこの500ラカンズインはその2012年にそのドーハでやった時に、うん、唯一その全貌のが見れたのが芸術新潮で、その
まあまあまあ、あ
の、
なんつうの、印刷物
ですね、折りたたみで一応全像を、
ね、図柄的に、ね、
図柄だけ見れたけど、うん、全然映ってないという部分が多かった。
ディテールのそのそのまあディテールっていうかな、
うん、で
密度とかね、
なんか俺もいろいろ思ったんやけど、
うん、
あのなんて言ったらいいかな、こう500羅漢図って絵画作品としてどう見たらいいかちょっと俺分からへんくて、
お、
あの
全体としてはどうだった、そのまあ展覧会
自体、
自体この500羅漢図展っていう、その村上隆の14年ぶりの日本の古典。
でもなんか俺新作が多かったんで、
新作が多かったっていうよりもキャプション全部見たら全部2015年。
ああそうそう、
あれどういうこと、
ああそうか、500ラカンズもそうなってた、
うん、
あれだからなんか
どこ、うん、
の時点で未完成やったっていう、
だから手直しをかなり入れて、
うんうんうん、
全部新作というキャプションで公開されてまして、
あはあはあはあ、
だからなんていうか古典、
うん、
だからあの回顧展とかその過去作まとめての古典というよりも2015年の新作展みたいな、
う、ね、うんうんうん、うん、で特に今回やっぱ500羅漢図展っていうだけあって、500羅漢図から派生した作品を展示してたから、まあ、そういう意味じゃまとまりがあったし、その森美術館っていうあの広いスペースをあんなにこうなんつうのちょっと足りひんぐらいの感じで見せ切ったっていうのは、やっぱこう村上隆という人の展示スケール、まあ他の国とか他の会場でやってて離れしてるであろうことも含めて空間の掌握力っていうのはすげえあったなと思ったんやけど、
そうなんですかね。でも多分ドーハのあのホールを囲むように展示されてた500羅漢図の見え方とはやっぱり森美の限界というかスペース的
な、いやでも一応なんていうの、今回はあのいわゆるあの風水の4つ玄武朱雀昇龍白鳳に分けて25メートル、
うん、
であれ多分なんかいくつかのユニットで多分分けて展示することもちょっと想定してたんかもしれへんとか、まあ少なくともこの4つの分け方では絵柄自体は完結してたから、まあ、見せ方としては、まあ、
まあそもそもあれを4つ分入れれるキャパシティのある美術館が、
うんうんうん、
日本だとまあ森美とか、
うん、
まあ、あんまり数ないんだろうなと、
うん、でそれに加えてさっき俺が言いかけとったどう見て絵か分からんとはいえね、全体を一枚の絵として見るにはやっぱでかすぎんねやんか。そうなるとこう細部を見てくる、でも細部を見てくると結局それってそのいわゆるファクトリーの中でその村上隆という人が手を加えたところではない部分っていうか、そういうなんていうのなんかこう細部のなんかいわゆる職人的技巧的完成度の高さみたいなところに目がどうしても行っちゃったり、
うん、
したりしてきた時に、
うん、
最終的に俺が残るのってやっぱりあの芸術新潮で最初に見た時 の、 あのいわゆる500羅漢の、
うん、
あの絵的な、
うん、
あんまり俺は好きじゃないかみたいなところがすげえ、やっぱあん生で見てあのサイズ感とかで見て最終的にそこに行き着くっていう不思議さに、
うんうん、そうそうそうそう、完全にあるよね、
うん、
あれなんだこのエモーショナルな感情を得ないこの絵はみたいな、
うん、
なのにすごいなんつうかな、熱量と労力を注ぎ込んだっていうのは、
うん、
客観的な情報としてわかるんだけど、
うん、
絵面自体からは、
うん、
それそういうものをなんつうか感じられない、この距離感って、
そうやね、
何なんだろうと思って、
そう不思議やなと思って、で何かちょっとだけ思ったのは、その途中にあのメイキングみたいな部屋があったやんか、
うんうん、あったあった、
あそこ結構見応えがあって、
いやあれだからどっちにそれを捉えるかっていう問題があって、
そう
ただ あれこそが、うん、実はその見せたい本文だったり、
うん、
そのまあなんていうか、あの五百羅漢図自体を価値付けするために、
うん、
あえて見せてしまう。
でも俺は正直あれ、あの部屋なかった方が
どうでしょう、
よりやっぱり作品として、
うん、絶対そうなんですよ、
うん、だからさっきノムさんが映画に例えたのもさ、やっぱりあの部屋の影響も多少あると思うねんか、なんていうか、
あのいやだから、うん、あのつまり言うと、多分五百羅漢図像で出来上がったあの作品自体がこれだけでは弱いっていう後ろめたさが、あのその作るためにはこれだけの労力があったんですよという保険がけじゃないけど、こんだけの力を入れてこの作品を作ったんだと言わない限り、この作品の凄さを伝えられないという、一つなんかじゃないと、あれは本来は見せないくて、
うん、方がいいような気がするけど
な。
もしくは百歩譲って、だからあれ別会場で展開するとかね、
例えばね、
うん、なんかだからもう一個別の部屋でその辻さんと、
うん、
あのそれこそ芸術新潮で連載してたラインがあったやん。
あったあった。
であれはさ、結構五百羅漢にも特にあの若冲のリメイクのあたりとか、
うん、
でちっちゃい五百羅漢とか、うん、あれは五百羅漢像に生かされてるっていう意味で、一人の村上隆っていう作家の中のその思考プロセスみたいな部分を企画でやったっていうところで普通に見れたんやんか俺は。
うんう
ん、なんかサブ資料としてはあれは、
うんうん、
興味深く見たというかな、だけになんかちょっとやっぱ俺なんつうの、開会危機はまあファクトリーっていうのはもう全員周知のことやし、
うん、
ですげえまあ一部ではもうブラックとか言われてるぐらいの噂も立ってるけど、
でも何とぞご確認くださいって書いて
あります。村上様からのご指示って来てたから
な。何とぞご確認ください、
う
ん、
でもやっぱ、でもあくまでもやっぱ村上隆っていう件名で、
うん、
まあもちろんあのキャプションじゃなくてあの日本画的に書く署名は開会危機、
うんうんうん、
何だっけな、細かく分からない芸術工房、
うん、
作村上隆みたいな、
うんうんうん、
サインにはなってたからやけど、でもやっぱ村上隆展ってついてるから、やっぱ一人の作家にやっぱそこはこう集約して見た方が見る側としてはなんか良かったんではないかという、あそこでちょっと俺もブレ、まあそこが見応えがあっただけに、
そうなんです、
うん、
いやむしろ僕らはそっち見たいっていう欲求が、
うんうん、
あるがゆえに、
うん、
サービス精神としてやっぱ見せていこうかなっていう風に見せてくれた部分も、
うんうん、
もちろんあるんだろうけれど、
うん、
どう影響するのかみたいな、
うん、そうなのよな。でやっぱそのあの人の作品のその何ていうの、表面のクオリティとかさ、
うん、
なんかはやっぱほんまに見事なものがやっぱあったし、
うん、
そのただでもこれはやっぱこう何十人ものスタッフがこうやっているっていうところをそのなんて言ったんか知ってはいるけど、
うん、
あんまりこう出されるとなんかこうなんて言ったんかな、できるんやろうな、なんかできることをの中で作られてるっていう風に、
なんかねすごい、なんかちょっと んだろうな、あの例えば加納和信が、
うん、
その五百羅漢像を一人で黙々と作っていって、
うんうんうん、
96幅ぐらいで、うん、まあ生き絶えて死ぬじゃないですか、
うんうんうん、
つまりなんていうか、あの一人では完成しきれない大偉業みたいなことにドラマが発生するんだけど、村上隆のそのファクトリーシステムだと1年間であの大事業が完成しちゃうわけなんですよ。あ、できてしまう、なんていうか切なさというか、あ、それでもう完成したという世界が見えてしまうと、
まあなんつったんか、まあだからその見方自体さ、なんか多分村上隆っていう人は多分すげえ嫌いな見られ方やと思うんやんか、そのドラマとか じゃねえよみたいな。
でも
いや、そうなった時にもう一個ちょっと言いたいことが発生してきて、俺やっぱ生で見て疑問なのは、だからそのあえてフォトショップのさ、画素数の荒いようなものを、う
ん
う
ん、入れ込んでるね、
超絶技巧で入れ込んだりしてって、それはそのさ、宇川直弘が言うとこのアウラとか、
うん、
その偶然性とかさ、
うん、
まあ絵描きがよく言うそういうものを入れ込もうとして、まあ最近僕らあの先週、
うん、
ちょうどあの日本戦後サブカルチャー誌っていう NHK E テレの番組で、都築さんがこう、うん、下手馬の会をやってて、ね、で俺とかあのモグラグとかはそれの去年のそのマルセイの下手馬展に出してたりとかするもんで見てて、うん、ちょうどさ最近俺ら下手馬の話することが多いんやけど、
うん、
その例えば村上隆っていう人の中でのその下手馬みたいなものの、
うん、
を多分全く無視はしてないと思う、
うん、
であえて入れる的な、
うん、
ことをやとしたら、そのなんていうの、その入れ方自体が技巧的すぎて、
うん、
そのへ下手馬にも見えへんというか、ある意味下手馬をの良さを語る時っていうのは、さっき俺らが言ってたような個人作家個人のストーリーみたいなところを載せないと下手馬を良しとできひんっていう評価基準が絶対にあると思うんやんか。だからそのテクニックとして下手馬を入れてるようにしか見えへん感じがするんやんか、うん、あそこまで仕上がりが綺麗すぎると、
うん、
なんていうかこう、だからそれが例えばその中澤秀樹さんが言うようなベジェットビットマップみたいなところのビットマップに現れる荒いノイズみたいなところに、
うん、
その下手馬的そのストーリーというか、うんうんうん、そのなんかノイズみたいなのが入り込むみたいなところの考えの中から、
うん、
ああいう風にあえてこう解像度の荒いような線みたいなのを、
うん、
ジャギみたいなものを入れ込んでるとしても、
うん、
それ自体がそのなんていうか、うーん、それほどその他の、その例えばシルクでドットの綺麗な場面とか、うん、その画面構成とかに対しての違和感が出てないから、
うんうんうん、
その一個のデザインとしてこういうもんやというふうにしか見えへんぐらい技巧が高すぎるから、
うん
うん、あまりそこにこういわゆるこうアウラ的なものを感じないっていう。
だから なんだろうな、あの一周回ってなんか、
うん、
ある意味逆の本質の方をこう提示してるというか、
うん、
あっちの方向で進化させても結局こうにしかなんないんだっていう。
やっぱ、うん、その村上隆の
アウラを宿らせることができないのではないかというなんか、
うん、でなんか最終的に何ていうの、こんなんなんかあんまり思いたくないけど、
うん、
この人ほんまに絵が下手なんじゃないかって思ってしまった部分がすげえ多くて、
うんうんうん、だからそういうことですよ。
その例えばさ、絵の具のさ、タレとかドリップみたいなのをやんねんけど、ドリップがことごとくかっこよくないんやんか、
うん、
いやでも他がすごすぎて見えにくくなってるけど、この一個のドリップとってもグラフィティライターはもっと綺麗なドリップというか、うん、なんかそれは天然でも技術的にでも タレのヤバさにめっちゃハマってるやつのタレってもっとあるし、
うんうん、でそこにアウラが宿るそのポイントがまあ、うん、あったり、
うん、
でまたあれ村上さんがそのまあそのなんだっけなあの文字をブワーッとグラフィー的に書いて、
うんうんうん、
それを一回スキャンしてデータ化してシルクで出すみたいな工程を経てんだけど、
そのメソッドがすごい確立され
いやだから
過ぎてるのかもしれない。
あの下手するとそれこそその、 あの村上ファクトリーのシステムからなんかあの200人ぐらいあの世界に出せる作家を作りたいみたいな一つ願望が村上さんが言ってるじゃないですか、
うんうん、
だけどそういう作家が本当に開会危機から出てくるのかと、
うんうんうんうん、
でもしかしたらあのファクトリーのシステム自体はあの引き継いで、
はいはい、
村上隆よりも絵が上手いやつがやったら、
うんうん、
それを超える可能性はもしかしたらあるかもしれないんだけど、
うんうん、
開会危機の中にいる人間がそれをできるかどうかっていうのは
うん、うん、
ちょっと大いなる疑問で、もしかしたら村上隆死んだ、死んでしまったら逆に言うと早く死んでほしいと思ってる連中が結構いる
いやでもでもやっぱでもあれあの規模は村上隆じゃないと維持できないんやろうなっていう、やっぱそのだから最初に言った
そこの凄さは
森美術館の空間掌握力に村上隆のなんかパワーは見れたし、
完全にそこはだからそれがあの嫌おなしに認めざるを得ないし、同じことできるかって言われると多分 あらゆる作家がこれ、
いや、
俺これできるかって言われると突きつけられるものはあると思う。
あるし、でまあ一応絵画的に一個だけあ面白いと思ったのがあのその塗り方で、あのその俺らがさっきちょっと批判的に言ってたあの舞台裏みたいなところの映像で、スキージワークって名付けられてた塗り方があんねんけど、その五百羅漢のキャラとか服とかもおそらくそういう塗り方やねんけど、
大きなハケでギューっと
なんかね、なんか俺は多分すげえなんかこう持ったようなでもハケじゃないような気がすんねんけど、中でこう粗いコンクリートみたいな感じで塗ったのを多分ヤスリで削ってるっていうか、そのなんていうの、絵の具ってさ盛り上がったら一番上の色がさ発光するけど、それを削ったその間みたいなところの積み重ねみたいので、なんかこうなんつったんかな、こうかき氷みたいな感じの色面がはちょっと絵としてすごい面白いなって。
まあ、あの衣装の一部とか見ると結構そういう技法が使われてたよね、
うん、だドットとかそういういわゆるあのなんつうの、あのすげえわ綺麗な 図版の部分っていうのは全部シルクやろうなという、うん、あとはまあ盛り上げ方とかにはちょっと謎もいっぱい残ってたりすんねんけど、
そうだね、
ただまあ
まあでも全部シルクでやってんでしょ
う
な、
うん、
システマチックな、
おそらく ねあとはまあ最後の仕上げのジェス、あのなんつう
バーニッシュ、
バーニッシュの部分で、うん、あの艶消しにすんのか、
うん、
あの光沢にすんのかみたいなところとかは割ともうその辺は研究の成果みたいなのが見えたりとかはして、その辺は絵描きとしては気持ちよかったり、あと意外とキャンバスのサイドを
ね、
うん、
うん、
は白に残してるあたりっていうのは、俺あれはなんかあの数年前にベルリンであのウォーホルのめっちゃでかいあの迷彩柄だけをめっちゃでかく描いたやつとかのサイドとすごい近いもん感じ
た。あれな、やっぱ結局キャンバスっていうのが重要なのかな。
いや、それはやっぱそうなんじゃない、やっぱり
主体としてキャンバスであるっていうと
は、うん、ただでもあの人のこれもだから俺らが見応えがあったその舞台裏映像を見るとあの人だから完全にパネル状にしたものの上からキャンバスを貼ってるから、あのキャンバスのたゆみとかはない
ないよね、
ない
キャンバスとしてるからね、
うん、あと割と骨が細かかったから、なんか女の子とか上をさ
上乗りながらでも、
うん、
まあ 大丈夫、
ね、強度はあれ結構重いと思うであれ
重いだろうね、
うん、
物質としてはね、
うん、だからそのあ後で貼ったわけじゃなくてあのまま運んだりしてんだよなきっと。
そうじゃん。
だからあのさ500羅漢図とかでもさドット背景のドットとかがさ
ずれてるね。
ずれてるやん際んとこ。あれなんかルイ・ヴィトン的には結構あのルイ・ヴィトンが本物かバッタモンかをさ見分けるときにさ縫い目ってか 切った生地が縫い目のとこでずれてんのがバッタモンで、うん、絶対本物はずれへんっていうとこで言うとなんかあえてかなんか知らんけどなんかルイ・ヴィトン思い出させるあたりも思った
そこでルイ・ヴィトン思うんだ、
うん、
まあでもわざとだよねあれは完全に一服みたいな認識で、
う
ん
う
ん、
そう
一、ね、枚でも成立するけど、うん、まあ続きものみたいな、
うん、色の合わせとかもあえて違う色になってたりとかもしてたからね、うんうん、その辺はちょっと面白さとしては見れたりしてんけど、
まあね、あったね、
うんうん、ただでもそれもなんていうのすごいそこにも計算が入ってる感じに見えるというか、う
ん
う
ん
う
ん、まあまあまあそうなんでしょうね、
うん、あまりにもこう精緻な計算の世界すぎて。
あれ聞いた？オーディオガイド。あ、
聞いてない。
あ、オーディオガイド借りなかったんだ。
あ、借りひんかった。
それこそあのめめめのクラゲの主役を張ってたあの斉藤匠さんがガイドつけてて、
うんうん、あ、そうなんや。
であの辻信夫先生が、うん、あのちょこちょこその解説を入れるっていう設計になってて、
はいはいはい、
すごいのよ。1から10まで全部解説を入れるうわ説明しすぎやろみたいな。
いやでも解説できちゃう世界でもあるけど な
だから なんだろうな。あのあらゆる要素が全て引用元がはっきりこう提示されているっていう、
はいはいはい、
でどこまで引用に引用を重ねた作品なんだみたいな
ああ
それはある種すごいね。
ある意味めめめ俺とノムさんがめめめのことを喋った時の話になってくるけどね。これは
どうだった？めめめとのなんと関連性みたいなの見出した？
いやでもやっぱ俺はそこまでは思わんかったっていうかやっぱ本職の方が強いっていうのは単純に思った。だからめめめの時はほんまにあのほんまに生地俺ら映画が好きで結構見てる分ほんまに許せへん一作、
うんうんうん、
だからその引用じゃないこれはただのパクリやっていうのが俺のめめに対する結論やから。
僕の今回のあのだから僕の中ではある種村上隆像みたいなのが幻想として育った部分があって、
うん、はいはいはい。あ、めめめによって？
いや、めめめの前からめめめはあくまでも、
はいはいはい、
映画としてちょっとなんていうかあの憧れとしてやったけど、
うんうんうん、
やっぱり映画は本職じゃないぞみたいなのがちょっと引っかかる部分だったと、
うんうんうん、
だとするとなんていうか芸術家としてのその村上隆の、
うん、
なんていうかあの主戦場、
うんうんうんうん、
で出してくるものはやっぱこことは違うだろうみたいな、
うん、
ある種のなんていうか幻想みたいなのを
期待というか
期待、
うんうん、
でここは本当にまあまあ直にこう体験したいみたいな感じで育った部分があったんだけど、なんか今回の個展を見た時のでその森火を出た瞬間に思った、あ、めめめを作った時のモチベーションだったり、まあ熱の入り方だったり、まあ細部に対するクオリティだったりと、この個展に注がれた村上隆という人物のそのなんていうか能力というか、
はいはい、
あ、これは同じだと、
あ、
同じ、やはり同じなんていうかあの価値観というかその意欲を持ってめめめも作ってたし、
うん、
この個展も作られてて、
うん、
あ、これが村上隆なのだと、
うん、いや俺だからそれでそれでほんまにやっぱ人ってやっぱ最近見たもの とかとのいろんな情報の中でこう判断するしかなくて、
うん、
俺が思ったのはその日本戦後サブカルチャー史で都築さんが言ったその最初は湯村照彦が提唱した絵描きの評価の4段階、一番上が下手馬、その次が下手下手、その次が馬馬、一番最後が馬下手で、俺ほんま申し訳ないけどこの人は究極的に技術とスタッフを揃えたら馬下手の人やって思っちゃったんですよ。
いやだから多分自覚があると思うんだよ村上隆って、
うん、
我こそは馬下手であると、
うんうん、
だからこそ文脈なりそのコンテクストの強度なりによって、うんうん、そんな馬下手の俺がこの美術史に生き残るための戦略をどう立てるかみたいな、
そうそうなんだ、
それが最もモチベーションにある、
そう
なんていうか、
だその外側の外側の能力が異常に高いから
である程度それで成功してしまったという、
そうなのよ、
でもそうなんですよ
そうやね、なんかでもなんかあんまりこう思いたくなかった
本当そうなの、
俺
こう思いたくなかったあそこまで行った人が結局はなんかそこに落ちるのかという、なんか、
うんうんうん、
だから多分村上隆史死んだ後にしろ、
うん、
これ評価はどうなるかな、だ多分それって今、うん、あのあまた日本でやらざるを得ない状況ってどうも来てるらしくて、
え
村上隆史の評価として、
あーはーはー
世界的な、
あーはー、もうあの人はさタイアートの一戦の寿命を10年って言ってたけど、それが終わりつつあるってこと、
まあ、日本でやるっていうことは人とそういうある種の時期に、ね、差し掛かってるのではないかというちょっと噂とかもまあなんか方向から聞きますけど、
いやでもね俺ね正直ほんまにあんまりこんな話したくないなかったっていうか、
わかる、
期待値めっちゃ高かったよな、
俺らがそのなんかすごい盛り上がったというか、そのまあ2000あのなんだろうな、あの1回最初にあったのは、
うん、
あの村上隆史の、 あの本が出ましたよね、あの企業論の後の闘争論か、
うんうん、
闘争論出た時に1回これを1回僕らも学ぼうと、
ああそう、ね、
ですごい盛り上がってなんかこう、うん、嘘なんていうかな、 強がりながら、
ああまあね、
発言した時期っていうのがあって、
ああああ、
その後その震災起きて、
うん、
なんか五百裏館みたいなのをドーハでやるみたいな時にまたグワッと、
ああそうね、来たね、
来たよね、
うん、来たし、やっぱあこの人やっぱ世界に、うん、冠たる日本人アーティストっていう感じをすごい思ってた、う
ん、思ったよね、
うん、
でも直に見た時にこれは何なんだ
いや技巧的な見応えが相当あったから見終わった後結構疲れたりしたんやけど、その感動が伴ってないっていう、
うん、全く心を揺さぶれなかったでしょ、
そうなのよ、
で技巧的な面はいくらでも見れるんだけど、
うん、すごい不思議な、
いやだからあこれで世界で勝負できるんだってちょっと思ったわけ、
あそこまでいった、
うん、
あ
だってこれでいいんだと思って、
あはははいやどうやろうな、これでいやそれで世界を勝負してきたその
そうなの
周辺の能力が俺らにはないから
そうなんとも言えないんだけど
だからといってでもさ、でも絵としてのじゃあもうもっとさいやでもここで純粋とか言うとなんか負けな感じもするからあえて言うけど、うん、純粋で良さみたいなところで言うとほんまにそんな感じ、
いや
これで
だから俺あの震災の時の鎮魂だと言って、
うん、
あの500らかもバーンと出たんだけど、うん、そもそもスタートは、
うん、
あのまあ辻さんとのその対談から始まった、
うんうん、
一つのなんていうかあの宿題として五百羅漢図を
そう
あのスケールでやるというプロジェクトがまずスタートしてて、
ああ そうね、
その瞬間に 震災が起きたからここに乗っかったというようなことが見えてしまって、
あ、でもまあでもそこは俺、ね、偶然性
だから、あの実際その五百羅漢図自体のあの作品が果たして震災の鎮魂となってるのかと、これは、
うんうん、はいはいはい、
そうじゃなくて村上自体を延命するためにあの流用してきた
村上エゴやと、
うん、村上エゴに過ぎないのじゃないかと、これは鎮魂とはなってないと、どう考えても被災者たちを救うための鎮魂にはこれはこの作品ではなってないのではないかという大きな疑問、
うん、でもその疑問も全ては完成度が高すぎるからっていうところに来てるっていうところが、
いやそれはフィニッシュの完成度であって、
うんうん、
全くエモーショナルな、
まあ絵柄というか、
例えば狩野和信のその五百羅漢図がその込めた鎮魂、
うんうんうん、
でそれによってまあどういう人たちが救われたのかはよく分からないけど、当時のことは、
うんうんうん、
そういうことにこの五百羅漢図がなってるのかどうかっていう、
うんうんうん、いやだから期せずしてその辻さんとの対談をまとめた部屋のすごい初期の段階でその辻さんの中のでその日本にはその飾りっていう概念があると、
うん、
でなんていうのその
ははは、
いわゆるこう、まあ、肉質の感じを消すっていうのはスーパーフラットの概念の中で理解できると、
うんうんうん、
でそれはなんかこうデジタルがここまで来た、うん、この現代においてある種の現代性を絵画によって表現するときに必要なんかもしれんけど、うん、でもあまりにも飾りが過ぎるというか、うん、なんかそこはやっぱりそのなんていうかな、そのエモーショナルがあまりにも飛び過ぎてて、
うん、
なんていうのまあその日本画っていうのはあの四角の中に作家性があって、その外側っていうのは無名っていうか、まあマニアックな人は知ってるかもしれんけど、ほとんどの人は別に知らなくてもいいような無名の技術によってそれをこうよりいいものとする、
あのだからさ、俺ちょっと見たかったのは、
うん、
辻さんとの、なんていうかバトルの中のお題の中で、
うんうん、
あの蘇我松柏のあの雲龍図を村上隆が何メートルだったかな、すげえでかい屏風に対して自分でこう筆で描くっていう、
うんうん、赤の
龍、
うんうん、
あの原画とか、
うんうんうんうん、
もし見れたらまたこれ、
うん、
違ったのかな、どうなんだろう、
いやだからスーパーフラットっていうコンセプトの結構限界っていうか、
そうね、
そうだからその表現としては、
いやあれだからあの概念を自分で発明したからゆえに、
うん、
そういうシステムを取らなきゃいけないというジレンマを抱えてるというか、
だから野村君の話を戻すとさ、果たしてだから311の鎮魂を描く絵画を描くときにスーパーフラットである必要があんのかっていう話やん、これは。要するに
村上個人が 500m を個人で望む方が結局エモーショナル、
うんうん、だに世界で最も売れてる日本のアーティストがその鎮魂の思いを分かりやすく込めるにはスーパーフラットじゃない方が絶対いいんじゃないのって
キャラバン組んで作るようじゃダメだと、
うん、で特にキャラバンの国見方もさ、なんだっけあの
美大生からねこう
募なんか
200人ばかし
募り方とか自体もちょっとイベントになってたりとかしたやん、
う
ん、
そうね、
でも実際はもう24時間シフト体制でみたいな、
うん、
なんか割とあのなんやなんかあの締め切りギリギリまでこうスケジュール調整に不審するみたいな、うん、
だからドーハの個展が決まっててもともとだからあそこにそのオープニングぶつけるみたいな、
うん、
スケジュールありきでの鎮魂なわけですよ、
うんうん、そうなんだよ、
もしかしたら本当の鎮魂になんかその作家性をかけるとしたら残りのその芸術人生を 一人の力でやりきって完成せずに死ぬっていう本当はもしかしたら
まあ後々の評価としてはね、
評価として生き残るための評価としては鎮魂なりそういうふうに生きた生き様みたいなのを見せるには、だって1年で完成しちゃうんだもん。
いやむしろだからその本当の意味のチャリティーっていう意味ではそのあれの直後にあったニューデイっていうさ、オークション
ね、
あれとかはやっぱり あんまりこっちで話題になってないけど、きっとあれの方がもっと具体的に、
う
ん、
まあ、意味はあっただろうね、そうそうそう、一番ね、
やっぱ、うん、でも鎮魂っていう行為自体がさ、やはりこうなんていうの、気持ちのものやから
あ、だからな、まあ、なんかそういう鉄砲が今必要だみたいな
、うん、言ってたね、
言ってたよね、うん、だからちょっとこれは難しい、もうい
や まずはでもあの 裏を見せた舞台裏みたいな部屋はない方が絶対に良かったかなっていう気がする。
完全にジブリに影響されてるでしょあれ。
うん、いやし最近の
ジブリシステム、
最近のさ、なんかこうアニメのさ原画展とかさ漫画家の展示とかが増えててさ、うん、そういう流れもちょっとやっぱ意識してやってるような感じはするけど、本来は打足的なもんであってさ、
そうだ、ね、
完全にやっぱアニメなんかはその特にだって監督の名前すら懸命でないような世界の中で恐ろしくうまい作画家がいたみたいなのを今になってこうクローズアップするのは、そうそうそう、まあ、まあマニアックなものとしては、まあ
見方ね、オタクはそれ知りたいみたいな、
うんうん、でもこのまあ言うても3年前の作品をの舞台裏っていうのをしかもセルフで自分の個展、うん、久々の
自分で言っちゃう、
そう
とこがね、
うん、ちょっとやっぱあそこ難しい、だ
難しい、
正直部屋としてはかなり見に心地はあったのは分かるけど
難しい、
うん、でもやっぱ村上隆展の魔法がもう本当になくなる感じではあったかなという、
うん、ですな。いやこれこんな話したくなかったよ、
うん、いや俺めめめはもうガツガツディスれたんやんか、うん
ね
うん、で向こうも向こうっていうか村上さんも分かってたと思うね、
分かってたと思うねそこはね、
うんうん、
でもだからだって満を持しての
そうなんじゃない
でしょ、
うん、
つまり最大限なわけでしょ。
そうでしょうね。
今の村上の実力をもってしての最大限。
うん、いやだってな、
そういう告知されてるわけよ。予告編が、
うん、
バーンと今宣伝出てんだけど、
うん、いやだってあの今回みたいな見せ方をして最後の部屋で未完成の作品をこう
はいはいはいはいはい
やってるやん。
やってるね。うん、
でさそれにさどんだけそれっぽいキャプションをつけたところでさ。まあ、よく言えばよ、よく言えばそのなんていうの、いやよく言えへんな、だからあの見せ方やと制作途中はこんな感じっていう、
うん、
そのプロセスの、
うん、
あここからあれがこうなってみたいなのの途中を見せることですごいレイヤー構造でしょっていう風にしか見えないっていう、
まあそういうことでしょう。こんだけ頑張ってんですよっていう、
うん、特にあのスタッフの裏舞台裏があってのあれやったら特にそうなるし、この段階でだじゃあ村上さんの手がどんだけ入んのかみたいなことの期待値ももうないやんか言ったら、
多分相当損してると思うんだよね、
うん、
だって多分あの実質やってる仕事量からすると、
うん、
相当仕事をしてるのにもかかわらず、
うん、いや
彼の仕事が全く見えないっていうジレンマ。
でももしかしたらここまで分かった上で最後のバカっていうやつがある
から、うん、バカね。
で最終的にさ、うん、アーティストを育てたいみたいなとこで終わるやん。
終わる終わる終わる。
ってことはなんかなんやろ、ここ俺らこの五百羅漢に関わった全スタッフに拍手を送ってやってくれみたいな展示なのかしらって思うというか、で今後も海外劇よろしくみたいな
そういう感じ？
そういう構成じゃなかったでも。
あ、そういう感じ？あ、そうなのか。いや、むしろ俺の屍を超えていけという遺言。
いやでもあの人多分長生きすると思うんだけどな。なんかなんつうの？
目の上の炭鉱部みたいな。
なあ、そういう。
でも大きなその目の上の炭鉱部としてやり続けてやるみたいなのもちょっと多分そろそろそういう年になってきてなんか
あ
るん
じゃない？でも俺正直そんなん見たくないけど。
現役感。
うん、やっぱりその村上隆展を見に行った満足感っていうのを得たかったけどな。
うん、あれドーハであの時見てたら違ったのかな、現場で。
どうなんやろ、
これが多分だから震災が4年経ったがゆえに。
いやでもいい意味
なんとか新鮮度が、
いやいい意味で
客観
的感想のスーパーフラットがあると思う。
あんまり
あの時生で見ても
バイアスがかかってない状態で、
うん、いやバイアスがどんだけかかっても多分思うことは一緒かもっていう。
僕ね案外ちっちゃいと思って、高だか3メートル、
あ
ー3メートルが100メートルになってもあこれぐらいのサイズ感なんだっていう、なんかちょっと。
いやでもあれはでも俺はそんなにちっちゃいとは感じひんかったけどね。
あそう、うん、だって天井高の方でよっぽどでかかったし。
いやまあでもまあだから横に長いっていうのは一応絵巻物的なところもあるんじゃない。
いや、だから
ね、いやこれなちょっと急に思い出したけど、絵巻物としてもきつかって
ん、
なぜかっていうと割とあの25メートルずつに4つに分かれてたけど、全部があの構図がほぼシンメトリーというか、うん、
単体だからね、物語が転がってる感じではないです。
そうそうそう、絵巻物っていうのは基本的に時間経過っていうのが表現されてないとダメやから。
あのね、音声ガイドで言ってたね、それあえて特定のストーリー性でこの絵巻物を見せないように構成したと。なんかある種なんかね、あのだから村上さんの博士号を取った時の論文が、無意味の意味の、
いや意味の無意味の意味、
意味か、
うん、
っていうのはあの今未だにその根底に流れていて、
うん、
だからその絵巻物としての意味性自体もこう無意味化した上でそれがまた意味を持つみたいな。
いやでもね、
構成
を、いや でもシンメトリックにした時点である種の神聖っていうのは表現したいわけやと思うね、きっと。
そうね、
その天井世界というか、
うん、まあ、あの4つに分けてるとかとかね、シンメトリックだからね、うん、
でもそれを感じるにはね、25メートルがでかすぎるって思った。
いや多分あれは森火が狭すぎるからなんだよ。引きで多分50メーターぐらいのとこから、
うん、あそうかもそうかも、
多分それを感じれるんだけど、
うん、鑑賞スペースとしては狭すぎた、
狭すぎる。だからどうしてもディテールばっかりを見るしか距離を取れないから、
うん、でディテールで見た時のその五百羅漢の その各キャラにストーリーがあるって言ってるけど、そのでも正直それまあこれはまあ好みの問題になってくるかもしれんけど、あのスザクの
絵スザク、うん、
の五百羅漢はちょっと楽しかった。あの飛んでたりとか、
飛んでて、
はいはいはい、絵はその無重力感があったんで、うん、なんかこういろいろ形も面白かったり、漫画的にね、
うん、まあまあまあそういう躍動感
は
ね、
うん、それ以外の絵はね全体で1枚っていう構成意識が高すぎて狭いというかでかすぎるというか、そのなんかちょっとこうあの竜と象のやつとかも、うん、ちょっとこれもうちょっと引きで見たいわみたいなのは正直思った。
あとね、あの気になったのは全員この立ってる高さが、あ
俺も、うん、
あのまあ、 あの同じ高さにこう、うんうん、ずっと横並び並んでるから、
うんうん、
まあ、天井界をまあ表現しててもなぜかこいつらはそれぞれこう同じ高さにこう
キャンバスの一番下の線が水平線というか、うん、これもうちょっと喋る後半行くんやったらここ一回行きますけど、
うん、
もうちょっと喋ろう。
あんま広がるとは思えないけど。
じゃあやってみましょうか。じゃあ後半に続きます。